ルカによる福音書を読み進めていますけれども、今日も主イエスの例え話が与えられました。自信に満ち溢れるファリサイ派と、憐れみを求めうなだれる徴税人の例え話です。しかし、例え話といっても、ここにはこれまでの例え話のような物語性とか、あるいはデフォルメされた登場人物の姿というものはあまり見当たりません。まあ、その点、直前の不正な裁判官と執念深いやもめの例え話が持っていたような異様さというものがありません。どこにでもある日常を切り取ったような例え話。私たち自身の生活の一場面を語っているとすぐに聞き取り始めることができるような物語だと思います。ある神学者は、まだ印刷技術が生まれる前の手書きで書き写された写本と呼ばれます。いくつかの古い聖書のコピーを見比べながら、この箇所に関しては、写本によっては18章9節にあるたとえという言葉が抜け落ちているものさえあることを指摘しております。まあ、つまり、主イエスはご自分がいつかご覧になった実際の出来事をここでお語りになっているのかもしれないというふうに理解しているのだろうということです。まあ、派手さがないのです。また、美しい物語だというわけでもありません。けれども、不思議と心を打つ物語だと思います。二人の人が登場します。神殿で祈る二人の人です。つまり二人とも神のもとにやってきたのです。けれども、この二人の人の神様のもとを訪ねたその仕方、またそこで作った祈りの姿は全く異なるものでした。一方のファリサイ派の人は、神殿の真ん中、一番良い席、一番目立つ場所に堂々と立つようにしながら、胸を張って次のような祈りを心の内にしました。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の10分の1を捧げています。胸を張って。もう一人の徴税人、つまり支配国ローマから税金取りの権利を落札し、同胞ユダヤ人から税金をかき集めていた鼻つまみ者の税金取りが、やはり同じように祈るために来た。しかし彼は遠くに神殿の端、神の御前のつまり端の端、隅っこの隅っこに立つことしかできず、そしてこう祈りました。目を天に上げることもできず、自分の胸を打ち叩きながらたった一言、神様、罪人の私を憐れんでください。対照的な二人の姿、二人の祈りの言葉がここにはあります。徴税人のこのたった一言の祈りは、まるでため息のようだと思います。うめき声のようだと思います。漏れ出てしまった声のように感じられます。隅っこに立ち、目を天に上げようともしないこの人は、本来ならば自分は祈って良い存在などではない。神に声を上げて良い存在などではないとさえ感じていたかもしれません。迷い、逡巡しながら、隅っこに立ちながら、しかし思わず咳が切れるようにして声が漏れ出しました。神様、罪人の私を憐れんでください。対照的な祈りであります。ファリサイ派の祈りはこれに比べると広告状態の中でなされている祈りのように感じられます。大変多弁な祈りであります。彼には神様の御前でたくさん語りたいことを言え、語れることがありました。しかし、このファリサイ派の多弁な祈りは、神様を相手にした感謝の祈りの体裁をとってはおりますけれども、なんだか、独り言に傾いている言葉のようにも感じられます。私の手柄、私の功績、私の正しい生き方、どうぞご覧ください。私。つまり、 神様に感謝しますと言いながら、本当は自分こそが褒めたたえられるにふさわしい存在だ、立派な生活を作れていると、そのうぬぼれがにじみ出ているような言葉に聞こえるのです。私たちの祈りの一つのあり方として、自分が罪を犯さないで生きられたこと、罪を犯さないで今生きておられることに対して神様に感謝を捧げるっていうのは、これは一つの正しい祈りの姿勢であると思います。デンマークの哲学者であり、深いキリスト信仰に生きたキルケゴールという人がいますけれども、この人の一番有名な著作、死に至る病というものがあります。まあ、この本は出だしがすごく難しくって、そこで挫折しがちなんですけれども、でも我慢して読み進めていくとですね、後半になればなるほど、実はキリスト信仰に親しい者にとってはよくわかる言葉が書かれております。で、そんな主玉の言葉の一つに、まあ、正確な引用ではありませんけれども、次のような趣旨のことを語っている言葉があります。もしも、これまであなたが罪を犯さなかったのならば、それはあなたが素晴らしい人間だからではない。それは神様がこれまであなたを罪を犯すことから守ってくださったからだ。だからそれはあなたが得意になれることじゃないんだ。それは感謝の対象でしかないんだ。もしも自分の手柄と思っているならば、明日にはその神様の守りがやみ、あなたは罪を犯すかもしれない。罪にすぐ落ちてしまうかもしれない。我々はそういう人間なんだ。けれども、このファリサイ派の祈りは、まあ、罪を犯さなかったことを感謝しているように見えるんですけれども、今ご紹介したキルケゴールの言葉のニュアンスとは、なんだかどこか違うような祈りをしているように見えるのです。まあ、先ほども申しましたが、この言葉は、感謝しますと祈りながら、実は感謝に値するのは、その正しい生活を作っている自分自身の力だ。そう胸を張って語っている言葉のように、だからなんだか祈りと言いながら独り言のように聞こえるのです。罪人ではない自分を誇っているのであります。シュエスは、神が顧みられるのはこのような祈りではなかったとおっしゃいました。代わりに神様が顧みられたのは、税金取りの思わず漏れ出たような罪の告白の祈り、憐れみを求めるうめきのような祈りの方でありました。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。なお、2025年度は3ヶ月ほど残っておりますが、私たちは今年度、数ヶ月に一度、ミニミニ修養会と題して、礼拝の後に短い学びの時を持つことにいたしました。まあ、まだ1回しかできていないんですけれども、この1月の末に第2回目を行う予定でいます。まあ、そういうふうにして、細切れではありますけれども、コツコツとご一緒に何を学ぼうとしているかといえば、私たちの礼拝式、特にその式順についてであります。次回の学びでは、クリヘラ教会の礼拝式順の基礎が自覚的に据えられました高崎牧師時代の礼拝式順理解を、まあ、少しご紹介したいと思います。まあ、高崎牧師時代にこの礼拝様式文集も整えられたと聞いております。で、その少し先取りになるのですけれども、高崎牧師はこの教会で礼拝というのは三つの祈りを中心に整えられるものだということを強調されたと思います。三つの祈り。罪の悔い改めの祈り。聖霊の証明を求める祈り。そして、取りなしの祈り。この三つです。で、コロナ禍で短縮した現在の礼拝式順においても、この三つの祈りは今もそれぞれの位置が与えられております。私たちの神礼拝において、私たちの祈りにおいて、どんなに礼拝の式順を切り詰めたとしても、この3つの祈りはどうしても欠かすことのできないものとして強調されてきたのであります。どれも大切な祈りです。で、こういう理解はですね、 多くの教会によって共有されている理解だと思います。しかし案外、この三つの祈りが礼拝の中で大切な位置を持つんだということが、多くの日本のプロテスタント教会の共通理解になってきたのは、実はそれほど古いことではないかもしれません。中でも、罪の悔い改めの祈りは、これはかなり曖昧に理解され、それを軽んじてしまった教会があったと、私は実は受け止めております。一時期、プロテスタント教会のたくさんの教会の中で、次のような言葉がまことしやかに語られた時代がありました。礼拝の中で祈られる長老あるいは役員の祈り、罪の悔い改めの言葉ばかりで元気が出ない。罪罪、心機臭いことばかり言ってるから、教会に人が集まってこないんだ。むしろ、もっと救われた者の喜び、新しく生まれ変わった者の感謝、そういうポジティブな祈りをするべきなんだ。毎週毎週神様の御心に添えなかった、隣人を愛せなかった。悔い改めてばかりじゃ、キリストの十字架は、その罪人が罪を犯さないようにする力はなかったのかと思ってしまう。そういう問いから発せられた問題提起というか、そういう問いであったと思います。まあなるほど。なかなか鋭い指摘かもしれません。もっともだと頷かされるところもゼロではありません。しかし実は考えてみれば、このような批判というのは全然新しいものではありませんでした。実はこれは宗教改革の進行に対して、当時のカトリック教会がその初めからルターを批判した言葉とそっくりの批判なのであります。ルターは罪人にして同時に義人ということを語りました。完全に罪人、しかし完全に義人であると語りました。私たちはそんな罪人であるにもかかわらず、キリストのゆえに神様に正しいものと認めていただけると言いました。私たちはキリストの罪であり、キリストは我々の義なんだと語りました。そしてこういうルターの理解に対して、当時の反対者たちは次のように批判しました。それは、実際に正しい人間に生まれ変わったわけではないって言ってるんだな。それは、キリストの十字架の力を低く見積もることではないんだろうか。キリストの十字架には罪を犯す人間から罪を犯さず正しいことを行える人間に生まれ変わらせる力があるのではないか。キリストの十字架が人を新しく生まれ変わらせるというのに、我々はなお哀れな罪人のままなのか、少しも成長していくということがないのかと。こういうふうに当時のカトリック教会ルター批判したんですね。どうでしょうか？結構説得力のある批判のように思います。皆さんどうお答えになるでしょうか？実は私自身長い間そんなふうに理解していた時期もありました。私の育った教会っていうのは、プロテスタント教会の中にもいつの間にか生まれ、幅を利かせるようになった、この批判の流れの中にある教会だったからです。今日は私がそれをどういうふうに乗り越えていったかというお話は時間がないのでいたしませんし、私の個人的な証よりも、何よりも単純に今日の主イエスのお言葉をですね、心に受け止めればそれで良いのだと思います。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。シュエスがはっきりおっしゃるんです。言っておくが、義とされて帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。難しいことではありません。私たちの神様、イエス・キリストの父なる神様は、罪人のための神です。 自分で自分を誇ることのできないもののための神様です。だからルターだけではありません。我々改革派教会の祖先の一人であるカルバンという人もまた、礼拝の初めに実戒を読むことを提案しました。そしてその実戒を読みながら、その一つ一つの戒めが読まれるたびに、キリエエレーソン、主を憐れんでくださいと祈れと言いました。実戒の言葉を一つ一つ祈るたびに、キリエエレーソン、主を憐れんでください。今私たちが告白したこの実戒に記されたあなたの御心に従えなかった罪人なる私たちを憐れんでくださいと毎週祈ろうと。一回や二回ではありません。実戒です。実戒。キリエレーソン、主よ、私たち罪人を憐れんでくださいと祈ろう。そういう礼拝の形式を一つ整えたのであります。これは毎週の礼拝の形式です。洗礼を受ける前に祈るべき祈りではありません。私たちの礼拝の中核となる一つの祈りです。私たちが生涯祈り続ける祈りであります。もしも私たちが正しさにおいて、その義において、生涯を通じてだんだんと成長し、その結果、自分の力で神と隣人を愛し、また正しい生活を作れるというならば、確かにこれはおかしな祈りだと思います。けれども、この祈りがおかしいと思い始めたとき、このような悔い改めの祈り、罪の告白の祈りを自分はキリスト者としての成長のうちにだんだんと祈る必要がなくなってきたなと感じ始めるときに、実は私たちは成長したのではなくて、ただ信仰の中心から外れてしまっただけなのです。すなわち、私たちはイエス様の恵みから勝手に卒業しようとしてしまっているだけなのです。イエス様のことがだんだんいらなくなっているというふうになっちゃっているだけなのです。そしてそれが退けられたファリサイ派の祈りの姿勢なのだと思います。自分の中に、自分自身に安心を確保できるあり方、神様の支えなしに立てるほどに成長し、あるいはその支えがちょっとずつ減らすことができるほどに成長していく、いけると思い込む道を神様は私たちから退けられました。しかし、そうは言ってもファリサイ派の過ちはそれほど私たちの祈りとかけ離れたものでもないでしょう。私たちはどうしても安心したいからです。成長を感じたいという気持ちもあるからです。現代人である我々にはますますその誘惑は強いのではないかと思います。個人も国家も支えられたり、頼ったりすることよりも、自立を何とかやり遂げたいと、そうでなければ一人前ではないという思いに惹かれてしまいがちです。破れたままで痛くないのであります。だからこそ、私もまた時代の子供として、今日の聖書箇所を読みながら、私はこの朝鮮人の祈りを神様が喜んでくださるという主イエスのお言葉を聞きながらも、どうしても一つだけもやもやし続けることがあります。それは、この義とされた朝鮮人、神様がこの人のうめきを正しい祈り、喜ばしい声だと聞き取ってくださったその人が、どうもこの物語の推移から見れば、実際には神様の言葉を受け取らないまま日常の生活に戻っていったのではないかと、そういうふうに想像できるところです。この人はその破れた思い、打ちのめされた心のままに、つまり やっぱり天に目を上げられないまま、また日々の中に戻っていったのではないか、そういう可能性があるんじゃないかと想像されてしまうところです。そしてまた、同じように、ファリサイ派の人もまた、この神殿から去るとき、ああ、自分は良い祈りができた。神様にふさわしい礼拝をすることができたと安心しきって晴れ晴れとした顔で日々の生活に戻っていったのではないかと想像できてしまうところです。つまりこの例えは、例えでありながら、目の覚めるような奇跡的結末を語らず、また、この二人の人にそれぞれにその神殿で語りかけられた神様の生きた声などを語らずに物語を語り終えているのです。本当ならば、この憐れみを求めた徴税人にはその神殿で天が開けて許しの言葉が語られ、天に顔を上げられるようになり、ファリサイ派に対しては天が閉じて、その結果、彼は恥じて顔を下に向けるようになるという、まあ、結末が続いてほしいところなのであります。しかし、そうは語られない。もしもこの出来事が、最初にお話ししましたように、シュエスが創作した例え話ではなくて、実際にシュエスが出会った場面を思い起こしながら語っておられるものであるならば、ますますそうではないかと思うのです。天の父が、この徴税の人の祈りを喜んでお聞きになったという事実は、ただシュエスだけがご覧になっている事実。天の父と巫女、そしてその巫女がここでお知らせになった者たちだけの間で理解されたのみの事実であるのかもしれません。つまり本人たちは、神殿から出て行ったとき、ファリサイ派の人は満たされたまま、徴税人は破れたまま、自分の生活へ帰って行ったと考えることが自然なのではないかと思うのです。そしてその想像が私の心をもやもやさせるんです。しかし、ふと気づかされることがあります。天の父がお喜びになるのは、まさに私たちがこのような欠けたままであること、もやもやを抱えたままであることでもあるのではないか。解決がつかない罪を抱えたまま、不足を抱えたまま、課題を抱えたまま、神様、罪人の私を憐れんでくださいと。愛も変わらず毎週毎週毎日毎日祈り続けることを神様は良しとしてくださるのではないか。この例え話をシュエスがお語りになったのは、実は私たちにそれでも神様の前に立てるんだ、立ち続けることができるんだ。そのことを恵みとして私たちにお語りになっているのではないかと思うのです。シュエスは、このうなだれる徴税人をお喜びになっている。何をお喜びになっているかといえば、この人が、自分は神の御前に目を天に上げることもできない罪人だと自覚しているにもかかわらず、神の御前に自分の身を置き続けることです。なお祈り続けることからは退かないことです。いいえ、そんな自分だからこそ神の御前に置かれていることをなお知り続けていることです。祈りとは神様との関係です。神様との関係、神様の御前にどう立つことができるのか、どう立てるのか、そうであるならば、シュエスはここで教えてくださっているのだと思います。イエス・キリストの父なる神様の御前には、解決つかないままでいいんだ。 こんな私が神様の御前に立てるか、これでも私はキリスト者信仰者と言えるのかという疑いをいつまでもいつまでも抱えながらも、でも、いつでもいつでもいつまでも神様の御前に出て行くことが許されている。自分の正しさ、清さ、少しも実感できなくとも、成長を感じられなくても、神様の眼差しにおいて、我々は神に喜ばれるものとして、そこに出ていくことができる。我々が存在することを許されている。そういうことではないかと思います。なぜならば、その欠けた人間、罪ある私たちと、世の終わりまでこの神様は二人三脚で歩み通してくださることを覚悟してくださる神様だからです。私たちの神様はそのような神様として、いつでも私たちにその目を向けていてくださる。私たちが神様の御前に差し出す破れというのは、そうであるならば、実は主イエスが立つスペースなのではないかと思うのです。もちろん、その罪人である我々によって作られるのは、罪の中にあぐらをかき続けるような歩みではないと思います。やはり、神が喜んでくださる生活を私たちはそこで作っていくことができるのだと思います。それはやがて今日の例えに出てくる徴税人の仲間の一人であるザーカイという人が、自分の家を訪ねてくださった主イエスのゆえに、主イエスに喜ばれる生き方をしたいと立ち上がって歩み始めたということが必ず起きたのと同じだと思います。しかしそれは、ザーカイの悔い改めが作り出せる歩みではありません。破れたままの罪人ザーカイと共に歩み始める私たち罪人と二人三脚の主イエスが導いていってくださり、作ってくださる歩みです。先週木曜日の教理の学びの会でも、出席された少数の方々にお話ししたことでありますが、罪人である私たちが、なぜなお正しく生きることができるのか。そのことについてルターがした例え話を今日の礼拝に出席の皆さんにもお分かちしたいと思います。これはルターから直接引用したものではなくて、現代の代表的なルター学者の引用から孫引きしたものをご紹介するものです。その人は言います。ルターはそれを馬車の例えとして語ったんですけれども、我々はそれを現代人に分かりやすく自動車の例えとして変えて聞き取ろうと語り始めます。どういう話か。私たちは自分の人生の旅路をまるで自動車を運転するドライバーのように考えているかもしれない。車のハンドルを握って、神様の戒めという道路交通法を守りながら安全に目的地まで運転していく。これが、信仰者の歩みだと。で、それが人間の生き方だと。ところが、罪ある人間はまるで壊れた車に乗っているようなものであって、神様の戒めに従ってまっすぐに目的地を目指して進んでいきたいんだけれども、乗ってる車が壊れているから。従いたくても、神のお定めにの規則に、お定めになった規則に従って運転し、目的地に向かうことはできない。まるで、我々が乗っている車はパンクしていて、まっすぐ進もうとしても、どんどん横道に逸れていって、いつの間にか違う道に入っちゃう。あるいは、すぐに立ち止まってしまう。で、こういう我々の罪ある人間の状況の中で、キリストが来てくださって、十字架についてくださった。恵みの出来事を起こしてくださった。そのキリストの十字架の出来事、恵みの出来事というのは、その私たちの壊れた車をキリストが直してくださり、私たちの人生を、私たちが神の定めに従って 運転できるものへと作り変えてくださるものだというふうに、まあ、理解する してるのではないかというんですね。ところがルターはこういう常識的な理解をまるでひっくり返したっていうんです。どうひっくり返したか。人間は直された車を運転している運転手ではなくて、むしろ運転される車自身だと言った。つまりキリストの出来事によって現実となった神の恵みっていうのは、私たちが握っていた、ハンドルを握っていたその車、ポンコツの車が修理されたことではないというのです。そうではなくて、ポンコツの車である我々のドライバーが変わったんだ。車である私たちのハンドルが悪魔に握られていたときは、どんなに頑張っても行き着く先は破滅だった。ところがキリストがあの十字架の出来事によって悪魔からそのハンドルを奪い取り握ってくださるようになった。そしてその瞬間からどんなガタガタ道でも必ず祝福の目的地へと導かれるようになったんだ。これがルターの有名な言葉、罪人であり同時に義人であるという言葉の意味だというふうに言います。十字架の出来事によって起きた恵み、その出来事というのは、私の変化以上にドライバーの変換であります。だから安心していいんです。私たちがなおもしかしたら、どれだけポンコツの車であり続けようとも、どれだけ欠けた存在であろうとも、名ドライバーであるキリストが、この私たちの人生のハンドルを握っていてくださる。そういう決定的変化が起きた。だから、必ず祝福の目的地へと導かれる。その道中も守られる。これが福音であります。私たちは欠けたまま、もがきながら、うめきながら祈るしかできない時もあります。しかし、神様はその祈りを喜び、私たちを祝福の目的地へと導いてくださる。だから、我々はもう何も恐れる必要がない。目を天に上げ、胸を打ち叩きながら祈る私たちの声を、神は聞いてくださいます。今日、私たちはこの御言葉を胸にかけたままでも、もやもやを抱えたままでも、神と共に歩む者として、私たちの主イエスキリストに導かれる者として、ここから出ていきます。主イエスキリストが、二人三脚で、お一人お一人の日々を、この一週も導いてくださることを、心に留めながら、感謝の祈りを捧げたいと思います。